はい、それではですね、本日のゲスト鈴木学さんの、お話を、
はい、
ちょっといろいろゴニョゴニョゴニョって引き出してみようかなと思ってるんですけれども、
まあカットありで、
え、カットありそれは分かりません、
分からない、
分かりません、
はい、宮下さんがもう独断と偏見でやるんで、いつも
私がペロッとやってますんで、
ここは放送しないでとか
いやいやいや、そんな放送しませんよとか言いながら聞いてみたらされてるとか、そういうこともひょっとしたらある。じゃあ、まあ、メインに聞いていくのが、エレクトロニクス制作講座の話を中心にちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、この隔月でループラインでずっとやられてきたわけですが、このエレクトロニクス制作講座をやろうと思ったきっかけみたいなのは何だったんですか？
4年前か。ループランの坂本さんとなんか雑談してたんだよね。
はい。
ね。で、その中で、エレクトロニクスを使ったものがライブを やるって、まあ、メインでやりたいんだって坂本さんが言ってて、じゃあ、それだったらエレクトロニクスの講義もあっていいんじゃないのとかって、いうような、なんかそういう雑談をしてて、そうだよね、そうだよね、そうだとかっつって、それで、まあ、やることになったかな、なんかそんな雰囲気でさ、まあ、それで僕も、関西から関東に引っ越してきて、まあ、ね、僕がライブやったって、僕のことを知ってる人は誰もいないし、まあ、から、まあ、そういうものをやって、はい、少しでもライブにね、名前を覚えてもらって、少しでもまあライブにね、来てもらったらいいかな。
あ、まあ、という最初はそういう考えもあったっていう、
まあ大体主にその2つぐらいの理由かな。まあ、雑談でそんな話が起こって、じゃあ僕はそれをどういうふうに使おうかなっていう僕の考えとしてはそんな。まあ名前を知ってもらって少しでもライブに足を運んでくれたらいいかなと。
それは生徒さんは来ると思ったんですか、最初の方は。
あんまり思ってなかったね。
でも、すごかったんですよね、最初。
一番最初の人数はね、12、3来てたな。
そんな。
その中で女性5、6人いたかな。半分とは言わないけど、半分弱はいる。
すごい、今流行るのテクノ女子っていうんですか。
でも、なんか先駆けでしたよね、あれ。ハンダ付けカフェとか
そのあとハンダ付けカフェと
か
ハンダ付けカフェとかあるんですか。
なんかそんなのが、
でき
てちょくちょくなんか今あるんですよ、そういうのが。
ハンダ付けがブームなの。
そう、そういうなんかね、なんかそういうブームがあるって僕はちょっと巷で聞いて、そんなの前からやってるよみたいな話になったんですよね、それちゃんと。
前なんかもう4年も前からやってるよ。
まあ別に。
じゃあまあ、鈴木さんは、まあ、普段というか、まあ、自分で、エレクトロニクスの装置を作って、まあ、やってるわけじゃないですか。でもそれは、いわゆるライブでやるとか、っていうそういう目的があると思うんですけれども、来る生徒さんたちっていうのは、どういう、目的っていうか、希望を抱いてっていうか来てるんですかね。
まあ、最初から来てて、途中で、まあ、みんな挫折しちゃってる方もいるんですけど、まあ、僕が言うことじゃないの
かな。坂本君が鈴木さんのスポークスマン。
まあ、マネージャー係
の。マネージャーみたいになって
る。エレクトロニクス講座のほとんどマネージャー
の。エレクトロニクス講座のマネージャーの坂本さんです。
結構能動的にこういうことやりたいっていう人たちがみんな来てますよね。こういうものを作ってみたいんだけど、どうしたらいいんですかっていう人たち
が。最初のなんか作りたいのよ。 あるん
ですか。いや、ある人が長続きしてるって言った方がいい
んですよ。何もなくて、ただなんか来てどういうことやればいいんですかみたいな人たちは結構
挫折した。
あの鈴木さん教えないんですよ、そういうこと一切。あ、こういうことやれとか、ああいうことやれとか。
じゃあ来ますよ。その制作講座で鈴木さんは例えばなんか、ね、あのカリキュラムというか、まあ、これやってこれやってこういうふうにやりなさいよみたいなのがシステマティックにあるわけじゃない。
ないね。まあ一応こういうものを一応回路図とかサンプルの回路図みたいなのがあって、はい、これを作ればこういうことができますよというのはあるんだけど、それをまあ、さっき言ったシステマティックに何かカリキュラムがあるとかそういうものは一切ない。ただこれを作ればこういうことができますというのは
生徒さんの方が本当に能動的に関わってくるので、
それでそれを作ってもし分かんなかったら聞いてねって、まあ、最初はそんな感じでやってます。で、まあ、最初はね、いろいろ説明したんだけどね、やっぱみんな分かんないよね。理解してくれないで。
ああ、そっか。それは、まあ、知識がないのもあるだろうし、うん、多分に興味がないっていうのもあるのかもしれないですね。
うん、結構、手っ取り早くやりたいっていう人は、そういうのね、
だからまあとりあえず説明抜きにして、まあとりあえず作ってみようやっていう感じね。
実践メイン。
そう。これで分かんなかったら、ちょっと手助けはします
と。作りたいものがあって、そうですね。自分でやりたいことがあるからそれに積極的に関われて、で分からないところを教えてもらうっていうスタンスで、あの講座は進んでいってる。
いや、進んでるっていうか、
27回目でしょ。
いや、生徒さんが
進んではいないけど継続してる、
継続来てる方たちがどんどん進んでる感じですよね。今度こういうの作りたいんですけどって、じゃあこういう部品が必要ですよと鈴木さんが教えてくれて、買いに行って、
あ、じゃあちょっと具体的になんですけれども、その例えば、まあ、言える範囲でいいですけど、生徒さんでこういうの作りたいって言ってきたので、なんか2、3、なんか例、具体例みたいな教えてもらってもいいですか。
キンキンのやつはね、うん、あのなんかゲルマニウムラジオかな。
ゲルマニウムラジオ、う
ん、あの要は
昔のラジオ、
うん、あの要は電池だとかエネルギーなくて、ただこうやってコイルを巻いてさ、はい、巻いてラジオの電波を拾うのができるんですよ。うん、まあ、それを実際に音で聞くためには、ちょっと電池だとかそういうものが必要なんだけど、うん、それ使って、で、なんかね、スピーカーをなんか、感化なんかに貼り付けて、そこで拾った音を、なんか、感化なんかに貼り付けて、なんか、こちょこちょこちょこちょ音がするようにしたいんだ、っていう話があって、
はい、それは
それで、じゃあ
どう作ったらいいのって聞かれるんですか、
それ。で、ゲルマニウムラジオは僕は分かんなかったから、はい、それはその人がなんか持ってきて、これをじゃあ何スピーカーで鳴らすにはどうしたらいいのということで、じゃあこんな風にしたらできるよって言って、はい、そしたらその人がまた、じゃあこれとこれ使えばいいですかっつって、はい、そうですっつって今作ってるかもしれない。作ってないかもしれない。まあ自分のペースでやってると
思います。じゃあその音に関わるものだけじゃない、
全然作りたい、別にそうじゃない、
なんかその音じゃないもので、
音じゃないものがね、
あります。
アクセサリー作りたいんですけど、
アクセサリ
ー映像化してアクセサリー作りたいんですけど、それは別にそんなもん使って半導体してないんじゃないのって言ったら、
結構本当そういう珍しい人多いですよね。なんか面白い人多い
です。これもね、なんかアクセサリーパッと見た目綺麗なもん作ってたよ。
それは なんていうんですか、コンデンサーじゃないや。
いや、それでこう部品が結構きらびやかなものもあるしさ、いろんな色のもう部品がいっぱいあるわけさ、秋葉原行くと。そういったのをハンダ付けしてね、なんかちょっとしたものを作って
た。なんか基板に
ハンダ付け
して、ネックレスにした。
ネックレスにしたかな、あれ。
指輪み
たいな。見てない。
誰ですか。堀さんか。堀さんっぽいなと思ったけど、堀さんは美術家なんですよ。なんで、結構その絵に何かこう基板を貼り付けて、それがこう光ったりとかする絵を作りたいとか、そういう人だったんですよ、もともと。目が光ったりとか、なんかこう、ベートーベンの絵とかが。
絵を見たら、絵を見に人が行くと、ベートーベンの目が光る。
そういうのを作りたいって人だったんですよ。
あ、それでその回路を使う、
どうしたらいい
んですか、どうしたらいいかっていうふうに最初に、で、アクセサリーも作りたいみたいな話にもなって、
面白いですよね。
それまあなんかタコ、着物になんかハンダ付けしてたよな。
着物？イカとか、魚とかの、
タコの着物にハンダ付けして、それで、あれ電気通るんですよね。
できたんかな、そこまでは確認してないけど。なんかハンダ付けするときにすんげえいい匂いする。
焼けるよ。あれ合宿でやったんですよね。そうそう。
それはそれだけでパフォーマンスでありますよね。いろんなものにハンダ付けしてこう匂いがどんどん出てくるん
で。でもなんか本当にあれ、ね、理論的にやってんですよね。で、いや、一応ほら、基板の代わりは何でも良いんじゃなくて、
そうそう
そう、一応タコの着物は電気が通るかなんかでっていうことで、
いや、通んないだろうということでできるかなっつって、ただ基板ぐらいだったと思うんです
よ。
確か
なんか理論があった気がするんですけど、理論というかそのなぜタコの着物なのかっていうのを、
それまであんまり覚えてない
だ
け。
美味しそうだから。それでなんか電気
と通るんじゃないかみたいな。
いや、通ったらだって、いや、通っちゃったらあんまりちゃんと LED 光ってくんないぞとはなんか言った
気がする。通っちゃうとダメだ。
そうなんだ。配線したいところしか、配線したところしか通っちゃいけ、通ってほしいんだ。
ああ、そういう、
漏電しちゃうってことですね。
じゃあタコの目が光ったりとかして
、完成した姿は見たことないな。
ああ、
鈴木さん早く寝ちゃいましたしね、合宿の日は。
そう、でも12時ぐらいまで起きてたよ。
そうでしたっけ。
あ、そうなんですね。エレクトロニクス講座で合宿にも行かれてるんですよね。
合宿も一度行った。バーベキューも
すごいですよ。箱根でハンダ付けするんですよ、みんな。ハンダ付けするまで飯が食えないとかそういうのやってる
ん
です
よ。箱根に行ったんだ。
ハンダ付けが終わった人からご飯が食べてる。完成してから。
みんな気合が入ってるんですよね。
そうなんですよ。皆さん、能動的で。
気合がなくても参加。
できますよ。
何も作ってないけど何しに来てんだろうっていう人もいるよね。
来てなんかおしゃべりして帰
る。そう。
魚群探知機を作りたいって言ってましたよね。
じゃあもうなんか音を出すとかそういうの関係なくいろいろ自分でもう一から回路を作って。なんかやりたいっていうような人ならもう誰でも参加して
る、だから電気的知識ない人ばっかりですよね。
全然ないね。だからまともに説明しようとしても通じないから
、ね、逆にだからない方が面白いですよ。
そう
発想が
面白いです
よね。飛んじゃうから面白いです
ね。そういう、だからこう完成、何を完成させるかっていうのがないから、なんていうんだろう、こうなんかゴールに向かって進んでるっていう感じではなくて、なんて言えばいいんだろう、 既存のものを作ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
要するにこんなものが存在したら面白いんじゃないかみたいなものをじゃあそれに向けて現実に化していくっていう、
だからまあね、まあ、僕は何回も言ってるけども、目的が電子工作は目的ではない、
うん、
目的はそれを使う、まあ、使って何か、
うん、
表現だとか、それを使って何をするかということが主眼だから、
作ってできた終わりじゃなくて、
そうそうそう、
できたものをどうするかっていう方が大切なんだ、うん、これユニークなのは、あのその買い物にもついてきてくれる
っていう秋葉原ツアーがね、
秋葉原ツアーが
部品何買ったらいいか分かんない人がやっぱ多いから、
うん、
みんなでじゃあ買いに行こうよみたいな、
最初は、うん、そういうふうにやって、今はまあみんなそれぞれ行ってる、買えるようになったみたいな、
ね、あ、これ例えば初心者の方で、あの部品購入にちょっと一緒に来てもらいたいっていうような人がいたら、
まあ、時間と場所を決めて、
例えばこの講座、
講座のメンバーにも聴衆をかけて
みんなどんどん詳しくなってますよね、今やっぱり自分でこうやっていくからなんでしょうね、うん、
じゃあその例えば買い物もお願いしたいとか、例えば買い物ツアーについて聞きたいとか、まあ、その講座に講座で私こういうのなんですけど参加できますかみたいな感じで、ちょっとしたなんか質問をスーちゃんの方でメールしたりとかっていうのはありですか？
Google もなんかあります
か？ありよ、
ありですか、
うん、あの事前にメールくれる人もいるよね、
あ、
うん、いや別に誰でも参加できるから、
まあ、あ、まあ、初めての時ってちょっと不安だった
んですよね、
うん、
するんで、スーちゃんのホームページが
そうそう、そこに
あって、そこに
メールアドレスが、
メールアドレスが書いてあるんで、そこから、
でも結構毎回でもないけど初めての人来ますよね、
ループラインの方はそう
そうですよね、
うん、本当これは気軽、
すごい気軽に来てもらって、
かなり気軽に
手ぶらで来てもらって構わない、ループラインの時に何か持ってった方がいいんですかとかあったけど、
あ、
ほんと手ぶらで来てもらって質問したいこと質問してもらえれば、もうどんどん実現していくと思いますよ、
うん、マネージャーも言っておりますね、
はい、いろいろこうお祭りもありますからね、バーベキュー大会やら、
うん、
あ、発表会もあるんですね、
そうそうそう、
発表会は日にち決まってなかったっけ、
10月30日、
そう、このエレクトロニクス製作講座の講座 の生徒さんたちが自分の作ったものを発表するっていう10月30日にあるんで、ここに、まあ、最初ここに来て、
それもいいかもしれない
ですね、何やってるかみたいなのをこう確かめるっていうか、
体験する、
体験入学、
体験入学とか、まあ、そういうのでもいいとは思いますよね、
うん、
それもありだと思う、
うん、
は
い、まあ、雰囲気も分かるし、
うん、そうそう、まあ、まあ、堅苦しくない居酒屋気分でご来場くださいって、
うん、本当に
書いてますんで、
あらゆる人種がいますよね、
あらゆる
人種
音楽家から美術家から、
うん、
主婦から、
そうですね、女性が多いっていうのが面白いんですよね、
女性の方が多いわけじゃないけど、女性が 3、4割、
いやでもあれじゃないですか、女性あんまり女性が来ないん
ですね、
方が多くないですか、うん、なんかそういうの、そんなことないのかな、
そういうの、
例えばエレクトロニクスでなんかこういうのハンダ付けしますみたいな、例えば単純に理系の学校とかクラスとか少ないわけじゃないですか、女性が、うん、でもこの制作講座で女性が 3、4割もいるっていうのは、
どうなんでしょうね、
どうなんだろうな。
蓋を開けてみたら。
別に理系のことやってるわけじゃないし、なんか中身は理系のことじゃないなって思うんだけどね。思うかな。
そうですよね。
まあ一見でも一見まあ半まあそっか半田付けカフェとかがあるんだったら、まあまあそうなんだね。
まあ、理系のことを説明しようと思えば説明、ね、して分かる人がいたら説明してあげてもいいんだけど、分かる人があんまりいないから説明はやめちゃったしもうまああんまりよく分かんなくてもいいけど、こうやればまあなんかなるからそれで作ろうっていう感じだな。
みんなでなんかねワイワイ話しながら、こんなものがあったら面白いねとかいう話、
この部品の値をちょっと変えたらこうなるから、うん、興味あったら変えてみて。
結構面白いグッズがいろいろ出来上がったりしてますからね。
ぜひ
参加してください。
真鍋さんが主催のエレクトロニクス制作講座の方に皆さん、足をお運びください。